ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話。このコーナーは幸せな暮らしを実現する大井建設株式会社の提供でお送りします。ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話。大井建設の池田豊社長、広報の幅崎玲子さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さてさて社長、早速ですが、はい、前回は窓の話ということで、はい、まあ、何でもすごい窓リフォームの補助金が出るという話がありましたよね。
はい、そうなんですね。その補助金もあって窓の断熱をテーマに話をしておりましたが、
おりましたがと言いますと、
実はね、その補助金こうあまりにも反響が大きすぎて、今からだと間に合うかどうかわからないなんていう、そんな状態になっているんですね。
それはこれから窓リフォームを計画しても補助金が下りないことも考えられるということですか？
いや、そうなんですよ。もうそういう人も出てきそうな感じになっていますね。
すごい人気ですね。そんなに窓リフォームをされる方が多いということなんですね。
そうなんです。確かにね、すごい補助金ではありますが、それだけでこんなに多くの人が、やられるっていうわけではありません。
なるほど。それだけ多くの住宅が窓リフォームを必要としているということなんですね。
はい、その通りです。既存の住宅の多くは非常に断熱性能が低いんですね。特に窓、サッシが問題です。
それで窓リフォームをすると効果があるというわけですね。
はい、
社長この前言ってましたもんね。アルミサッシは風を通さないだけで熱はダダ漏れだって言ってましたね。
ずいぶんひどいこと言ってますね
社長が言ったんですよそれから閉めていても開けているのと同じとか、
我ながらひどいこと言ったもんですねまあ、まさに身も蓋もないといったところですが、まあ、実際に単板ガラスのアルミサッシの断熱性能は外壁の10分の1程度と言われてます。
たったの10分の1ですか？なんかすっかすかですね。
身も蓋もない。
あ、いや、そんなに断熱性能が悪いとは思いませんでした
そうでしょうね、うん、冬の場合は冷気、夏の場合は熱気ということになりますが、ほとんどが窓から伝わってくるということになります。逆に室内の暖気や冷気も窓から逃げてしまうということになりますね。例えば冬の場合は外壁が 20%、 屋根から 5%、 窓はなんと 50% 以上の割合で室内の暖かい温度が消失されてしまうんですね。
せっかく部屋を温めたり冷やしても窓からそんなに出てしまうっていうのはちょっとショックですよね。確かに冬に壁際にいても別に気になりませんが、窓際だとなんだかスースーして寒く感じますもんね。
スースーしますよね、うん、それをコールドドラフト現象と言います。
コールドドラフト？
はい、室内の空気が冷たい窓ガラスに触れることで冷やされて発生する冷気の流れのことを言うんですね、うん、冷やされた空気がこう下の方にこう降りてくると、今度は暖かい空気は上の方にこう流れます、うん、室温を下げて、冷気がどんどん下の方に溜まっていくので、うん、余計に寒く感じるわけですよね。
ところで社長、先ほど単板のアルミサッシと言いましたけれど、どういうサッシになるんですか？
はい、単板というのは1枚ガラスのことですね、うん、はい、アルミサッシはアルミニウム合金で作られた窓枠を言います。
やっぱり1枚ガラスだから断熱が悪いんでしょうね。
もちろんそうですが、それだけではありません。アルミの枠も問題なんですね。アルミというのは熱伝導率が非常に高いんですね。
それは熱を伝えやすいということですか？
そうです、冷たいのも熱いのも伝えやすいっていうことですね。
そうなんですね。でもどれくらい伝えやすいんでしょうか？何か比べるものがあれば分かりやすいんですけど。
そうですね、それではまずはコンクリートの熱伝導率、うん、これはね 1.637 です。
分かりました。コンクリートが 1.637。 じゃあとりあえず基準としますね。
はい、でね、大理石、うん、大理石は1.570、
近いですね。
はい、これで漆喰、うん、漆喰では 0.727。
あ、低いですね。
はい、そうですね。で畳は 0.106。
すごい低い。
はい、低いですね。これで杉、はい、杉だと 0.097。
おー、杉の方がまだ低いんですね。
はい、杉すごいですね、
うん、
さて今度は、金属に行きますね、
はい、
鉄 48.05。
高いですね。一気に高くなりますね。
はい、それではお待たせいたしました、
はい、
アルミニウムですね。237。
いくつ、僕いくつって言いました？
237です。
すごい高いじゃないですか。どうしてこんなに熱伝導率の高いものを使うんですか？
はい、アルミニウムはこう軽くてすごくね加工しやすいんですね、
うんうん、
だからあのね、そういう長所のある本当にね優れた材料なんですけど、うん、熱伝導率はね非常に高いんですね、うん、だから一枚ガラスのこの単板アルミサッシは断熱性能がね本当に悪いんですね。
そういうことか。で今でもこのサッシが一番使われてるんですか？
最近はねだんだん変わってきました。まずガラスの種類が変わってきましたね。まあ相変わらず単板ガラスはありますが、複層ガラスが増えてきましたね。
複層ですか？
はい、2枚以上のガラスで構成されたものを言います、
うん、
2枚で構成された複層ガラスはペアガラスとも呼ばれますね。
うん、ペアガラスはよく聞きますね。あ、その挟まれた空気層の中にあのガスが注入されたものがあるなんていうのなんか聞いたことあるんですけど。
あ、よくご存知ですね、うん、その通りです、あのアルゴンガスやクリプトンガス、まあ、こういったガスがね封入されているタイプもありますね。こちらの方がねさらに断熱性能がね高くなるんですよ。
そうなんですね。
はい、それからねガラスの内側あるいは外側にローウィーっていう金属膜がね貼られているタイプもあるんですね、うん、これもね断熱性能すごい高いです、
うん、
もちろん先ほどのガスをこれに封入したものこういうのもあるんですがさらに性能が上がりますね。
すごいですね。
はい、複層ガラスにも3枚とかねこれトリプルガラスって言いますね、うん、それから5枚なんていうのもあるんですよ、
うん、
性能はね、かなり高くなるんですがトリプルガラスや5枚タイプは値段もすごく高くなります。
うん、そうでしょうね。
それから窓枠もね変わってきました。アルミサッシは、今2番目、
うん、
で一番多いのは複合サッシですね。
うん、
新築される住宅の 60% がこのタイプになりますね。
その複合サッシっていうのは何でできてるんですか？
はい、窓枠の外側を、従来通りアルミ、それから室内側ですねこの内側を樹脂にしたものですね、うん、樹脂のね断熱性能はアルミの1000倍以上です。
1000倍ですか。すごいですね。そんなに違うものなんですね。
はい、そうなんです。でもね日本は先進国の中ではねまだ遅れているんですよ。
どういうことですか？
はい、先進国の主流は樹脂サッシなんですね。
うーん、
つまり外側も室内側も全部樹脂でできているそういう窓枠です。非常にね断熱性能高いですね、
うん、
お隣の韓国は、まあ、日本よりもね寒いですけれども、うんうん、普及率が 80% なんですね。日本はねまだね 20% 足らずです。
そうなんですね。なんだか残念ですね。ところで社長が作る大井建設の家はどんなサッシを使ってるんですか？
はい、うち外とも樹脂のね樹脂サッシでアルゴンガスの入ったローウィーペアガラスです。
おお、すごいじゃないですか。かなり高い断熱性能になるんじゃないですか？
はい、窓としてはね相当なレベルになりますが、
うん、
実はね加古さん窓だけじゃダメなんですよ。
お、
家全体の断熱性能を高めかつ 本当の意味で過ごしやすい環境、うん、そして健康な生活をするために家づくりはね、窓だけじゃなくて外壁や屋根の構造もすごく重要なんです、うん、それはね、
ちょっと待ってください、こっから続きがまだあるんですか、ええ、ちょっといつものように社長、お時間が来てしまいました時間がなくなりました。
なんだそうですか、
はい、
そうだ、うん、今度ね、ちょうど良いイベントがあるんですよ、うん、浜崎からねお知らせさせていただきますね。
わかりました。ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話、島田市家山にある大井建設の池田社長と島田駅前オビリアサテライトスタジオからお送りしています。ではここからは大井建設広報の幅崎さんに伝えていただきましょう。お願いします、
はい、ありがとうございます。本日は構造見学会のお知らせです。開催日は4月30日日曜日と5月7日日曜日の2日間、時間は9時から16時までです。場所は島田市河原町2丁目。近くに島田市博物館やそば源さんとかね、あとあのキョンキョンさんで有名な島田着物散歩のお店があります、
はい、
で先ほど社長が家全体の断熱性能を高め、かつ本当の意味で過ごしやすい環境、うん、そして健康な生活をするためには窓だけでなく外壁や屋根の構造もすごく重要とお話ししたように、うん、家づくりの要は外壁や屋根の構造なんですね、
うん、
人間で言えば骨であったり、うん、筋肉や、ね、脂肪であったり、うん、体を作る組織が健康に機能していなければこうやって加古さんと楽しいラジオもできないですからね、うんうん、本当に健康は宝物です、
はい、
そこで大井建設では家づくりの要であるお家の骨格を見ていただけるように断熱材のセルローズファイバーを隙間なく吹き込んだ直後に構造見学会を開催します、
うん、
このセルローズファイバーという断熱材はもともと木材が由来の断熱材なので無垢の柱と馴染みがよく湿気を吸ったり吐いたり勝手に調節してくれる優れものです、
うん、
しかも放射を含ませてあるので防虫効果や燃えにくい効果までついてきます、うん、断熱材に湿気を調節する効果がなければ壁の中に湿気がこもって見えないところで結露して、ね、カビ、ダニ、腐りの原因にもなりかねません、
はい、
そして熱を断ち切る断熱効果、うん、冷房や暖房をキープする蓄熱効果、うん、これは光熱費に直結します、
うん、
今加古さん電気代がね大変な時代になりました、
う
ん、
そうですね、
ね、そうですね。他にも構造見学会の見どころは満載です、
うん、
健康オタク社長ね池田社長がご案内しますのでぜひ見学にお越しください。
はい、では申し込み方法はどうでしょうか。
はい、ありがとうございます。大井建設のホームページや SNS で受けたまわっております。詳しいこともそちらに情報案内書いてありますので、うん、よろしくお願いします、
はい、
ただ1日4組の事前予約制ですので、うん、予約はお早めにお問い合わせいただければと思います。
はい、ありがとうございます。構造見学会について幅崎さんに伝えていただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
さてこのコーナーを聞き逃してしまった、もう一度聞きたいという方は大井建設ホームページでお聞きいただくことができます。ぜひ大井建設で検索してみてください。それでは次回もお楽しみに。ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話。このコーナーは幸せな暮らしを実現する大井建設株式会社の提供でお送りしました。
ハートトゥーハートで地域をつなぐ G スカイ 76.5 FM 島田。